こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いしま す。さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずは羽引きの市から伊賀の忍者さん。先日胃カメラ検診、今週は大腸トリープ摘出入院です。1センチほどのポリープがあるらしいですということで心配ですね。続いて豊中市からはラジオネームタカさん。かっちゃん先生のトーク、大事なことはメモしています。僕は腸が悪くて下痢をよくします。肌もカサカサして荒れ気味です、ということでいただきました。他にも和泉市から森久代さん、堺市西区から川上美代子さん、兵庫県稲美町から吉田義晴さん、他にもたくさんいただいています。いつもハガキくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、大腸ポリープね、まあ、切除される方多いんだけど、基本的にまあやっぱり腸の粘膜の炎症、大腸の
粘膜の炎症
ということは大腸を守っているビフィズス菌が少ないとか、まあ、大腸下部はやっぱりね酪酸菌が少ない、だからまあオリゴ糖とか、あと発酵食品、しっかり食べること
ね、ぬか漬けとかしっかり食べていただいた方がいいですね。
それとやっぱり、ね、腸が弱いって人結構多いんだけど、こういうのは大体ね小腸系なんですよね。で肌のトラブルあるからなおさらそうよね、まあ、やっぱり、まあ、ぬか漬けなんかいいけど、基本的にやっぱ乳酸菌生産物質なんかもぴったりこういう人には合いますよね。
はい、
でね、でね、腸の悪い人ってねやっぱ免疫低いんですよね。で毎年ねこう寒くなるとインフルエンザ流行するでしょ。
もう流行りますね。今年なんかえらい早くから流行りだしましたけど、
よく聞かれるのが予防接種の有効性ってどんなんってよく聞かれるのよね。
実際どうなんでしょうね。
でワクチンはね感染を防止できないが重症化を予防効果すると言われてます。
まあ、軽く済むというふうに思われてる。
これね、嘘ないよ。
嘘なんですか。意外とこの話よく聞きますよね。
でね、本来のワクチンの接種目的ってね、発病防止なんですよ。
あ、もうそもそも発病したらダメなんですね、ワクチンと。
だから昔はワクチン打ったらね、インフルエンザかからんって言ったわけよ。
はい、
ね、だけどかかる人いるから軽く済むに変わっただけなんよ。
確かに私の周りも毎年打ってるのに毎年なってる人がいます。
でね、成人に対しての効果一応まあ言われてるのがね、その A 香港型、これ H3N2 型っていうウイルスなんよね。でこれね製造過程でね抗原が変異してほとんど効果がなかったってことがあるんだよね。であと、まあ、2型これ H1N1 型、これはね、まあ、A 型ね、で 49% ぐらい、まあ、効果があるんじゃないかとも言われてんだけど、であと、まあ、B 型は 34% ぐらい。
あ、そんな低いんですか。
でね、子供はね A 型が 57%、B 型が 34%、1歳未満の幼児ではほとんど効果は認められなかったっていうデータもあるんですね。
ほとんど認められなかった、
ということはワクチンの接種ではね、まあ、よくても 50% の予防しかできないってことなんよね。
そうなんですね。
ただね、まあ、これね判断難しいんだけど、まあ、接種する人は午前中接種した方が免疫上がるんです。
午前中、
そう。
あ、それは何かあるんですか。
だからやっぱり体が活発に動いてる時の方が、ね、免疫の、だから要するにいろんなものとこう、ね、外で接触があるから、免疫能が上がるから午前中の方が予防効果上がるっていうデータは出てます、
じゃあうちに行くなら午前中。
そう、まあ、ただね、まあ、怖いのはね以前私がラジオで言ったことなんだけど、実は2008年にね鳥以外の野生動物とか家畜のウイルスがね遺伝子変異を起こして人に感染する危険性っていう話したんですよ。2009年5月豚由来の新型インフルエンザが確認されてその通りになったよね。
なりましたね、そういえば、
で新たなウイルスはねこれからも出現します。
これからも、
でウイルスはね、まあ、H 何型 N 何型っていうけど、これ H はヘマグルチニン、N がねノイラミニダーゼっていうね、まあ、タンパクのこの組み合わせなんですよ、で全部で144通りのウイルスがあるんですよね。
H と N の組み合わせ、
でね鳥から人に感染してアジアで、まあ死者が出てるね鳥インフルエンザのウイルス、これ H5N1 型と、 新型インフルエンザのウイルスはね、あのこれ H1N1 型ね、うん、これ遺伝子がね混ざって、まあ、交雑っていうんですけど、うん、高い増殖力を持つものができやすいっていうね研究結果が出てるんですよ。だから H5N1 の4つの遺伝子がね新型の遺伝子に置き換わった場合に、うん、あのまあ、16通りの、ね、ウイルスをこう試しに作ってるわけですよ、
うんうん、
で作ったあの遺伝子交雑ウイルスを細胞に感染させると、まあ、いずれもね増殖して、うん、繁殖力が強くなったものもあるんだって。
あら、うん、よりきついウイルスになったと。
で、まあ、要するにね新型ウイルスはね、うん、鳥のね H5N1 との遺伝子がね交雑混ぜやすいっていう結論が出てるんですよ。
うん、
だからこれからね、まあ、新たなね、ウイルスが出現して大変なことが起きる可能性もあるわけよね。
はあ、そうなんですね。
で、あとインフルエンザ以外にもね、まあ、抗生物質が効かない新種のね多剤耐性菌なんかも増えてるわけですよ。
うん、
で、あとまあ、自然界のね微生物もね、まあ、ウイルスじゃなくて細菌の方でも ね、
ええ、
ね要するにいろんな化学物質によってねどんどん強くなっていってるんだよね。
は
あ、でまあ対抗手段はね基本的に自己免疫をまあ活性化するってことしかないわけよね。
私たち自身がもう免疫力を高めていくしかないと。
それにはまあ腸管免疫が大事なんですよ。
はい、
ね、だから風邪には、ね、腸管免疫、
腸管免疫、
官房には官房長官と覚えてもらったらいいけどね
腸管免疫しっかりね、うん
うん、あとね食品に含まれる栄養成分ね、これインフルエンザ予防に役立つものがあります。
ほうほう、何がいいんですか。
昔から粘りのあるネバネバ食品は、うん、まあ需要にもいいって言われてるけど。
あ、そうですね、うん、
で粘りの正体ね大きく分けて一つはね多糖類を主体にした粘りのある、まあ、食物繊維なんですね。
おお、食物繊維、
うん、もう一つはね、まあ、タンパク質を主体にしたもの、
うんうんうん、
さらにねネバネバ、まあ、ヌルヌル食品ね多糖類とタンパク質がくっついたものなんかもあってさまざまなこう種類を持ってるんですよ。
あ、ネバネバヌルヌルでもいろんな種類が、
うん、例えば長芋に含まれているディオリスコリン A っていうねタンパク質にはね、
はい、
あのインフルエンザウイルスをね抑える効果があるよね。
長芋に、
はい、あとね、うん、納豆山芋、これムチンっていうね、はい、成分ですけど、
長芋と山芋ではまた成分が違うんですね。そうそうそうそう。
でこれ気管とかね消化管、目の表面をカバーして守ってるんですよね。それから水溶性食物繊維とか、あとオリゴ糖の多糖類、
はい、
これ免疫細胞が集まっている腸内環境をまあ整えますよね、
はい、
だからまあビートオリゴとかさ、
うんうん、
まあ、オリゴハイブレンド、
はい、
まあ、これなんかねオリゴ糖環境おすすめやね、
うんうん、
それからキノコとかね海藻類に含まれている多糖類、これ免疫機能を高めるんですよ。
キノコ類は免疫にいいって昔から言いますもんね、
う
ん、
ということはね、まあ、いつもこの番組で喋ってるんだったら、
はい、
舞茸活性粒と、
舞茸活性粒、
ね、あと、まあ、海藻類だったら海藻物語、
はい、
でわかめとかね、うんうん、メカブに含まれているヌルヌル成分のフコイダン、これウイルスの抑制作用とか、あとがん治療の分野でもね注目されてるんですよね、
うんうん、
で最強の味方は発酵食品に含まれている乳酸菌発酵物質、
はい、
ね、まあ、乳酸菌生産物質とも言いますけど、
うんうん、
だから基本的にね乳酸菌自体には効果ないんですよ。
皆さんそれ誤解されてますよね。乳酸菌がええと思ってますもんね、うん、実はそれが作るものがいいってことですね。だから
発酵して作る物質、
うんうん、
この発酵物質じゃないと十分の効果っていうのは得られないわけよね、
はい、
逆にこのノロウイルスとか O157 の毒性、
うんうん、
菌自体には毒性ないんですよ。
え、そうなんですか。
菌は毒素は菌が作る物質なんですよね。
ほう、
だから、まあ、お腹に住んでいる、まあ、乳酸菌とかビフィズス菌、
うん、
これ、まあ、菌自体には効果ないんだけど、
うん、
ね、発酵すると効果を発揮するわけ。
そうか、じゃあ乳酸菌とかとってもそこで発酵させないとダメなんですもんね。
だから要するに腸内発酵を促すことが最強の、まあ、腸管免疫を作るわけ、
うん、もうそう考えると最初からその乳酸菌が作った生産物質を飲むっていうのは手っ取り早いですよね、うんうん、
まあ、食事で言えばね、まあ、やっぱり和食を食べることと、
はい、
ね、まあ、発酵食品を食べること、
うん、
ね、で、まあ、特にね乳酸菌生産物質を補ってあげればお腹に住んでいる乳酸菌やビーズス菌、
はい、
これも発酵するのを助けてくれますしね、
うん、まあ、そうすることでね本当自己免疫をどんどん ね、強くしていくっていうのは大事ですね、
うん、だから要するにね体調不良の原因を調べていったらね、うん、大体もう腸に行き着くんですよね、
は
あ、だからよくね風邪をひく子どもさん、
はい、
特にあのアレルギーなんかの相談でしょっちゅう風邪をひく方とか、
うん
ねまあ、ご相談でアドバイスさせていただいて、まあ、3ヶ月ぐらいで、ね、しっかり元気になる子結構いるしね、
はあ大事なんですね。そう考えるとやっぱり腸内環境というのは、うん、
そ
う
そ
う
だからねその腸内環境を整えるね、まあ、乳酸菌を応用したねさまざまな製品とか、
うん、
オリゴ糖を応用した製品もあるけどやっぱりね食事をもう一回ね考えて、うん、ね食事を変えながらいいものを使っていくと、
うん
まあ、薬以上の効果が出るってことはもちろんあるわけよね。
そうですね食事1日3回毎日食べるものなんですもんね、
うん、だからびっくりするのやっぱりね発酵食品漬物とか梅干し酢の物全然食べてないっていう方いいんだよね。
はあもうそしたら本当発酵食品から遠ざかってますよね、
うん、たまたま今日ねその、ま、九州の方からお問い合わせの電話があって、
うん、
で私にね相談したらいいって言われて、聞いたらもう何にも食べてないの。
あら
で、
で体調やっぱり良くないんですか。
子供さんのアレルギー、
ああ
で炒め物揚げ物、
うん、
肉ばっかり食べてる。ご飯粒食べない
ねえもう悪玉菌ばかり増えますよね、
うん、でねうちの子供がね、うん、もうわがままで食べないんだってお母さん言うわけよ、
うん、
でそんな子にしたん誰の責任って僕言いたいんだけどね。
そうですね、うん、赤ちゃんの時からいろんなものをちょっとずつ食べさせてたらそんな何も食べないことないですよね。好き嫌い多少あったとしても、う
ん、いやだからさ料理工夫しないお母さん増えてんだよね。
もう今なんかねあのクックパッドとかいろいろありますからちょっと検索したらこれを使ったお料理っていっぱい メニューねレシピ出てくるのに、
うんね、何が何グラム何が何グラムって書いてないと作れない人増えてんだよね。
あ
僕の前は目分量でバッと作っちゃうけど、
はいはいはい、うん、味見してそれで適当にするっていうのは、まあ、難しいのかな、う
ん、だからねきちっと測らないと作れない人の、
うん、
作ったおかずってさ、
うん、
あんま美味しくないのよね。だから食べないのはまあそういう原因もあるかもしれないけど、まあ、とにかくね、まあ、和食ねどんどんチャレンジしてください。
ではここで番組から12月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌と酵母菌の発酵物質ヨーグルトの20万倍の菌が発酵熟成して作った乳酸菌発酵物質ビオネ A スティックを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係までご住所お名前電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来 週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。